オクラらは今はマカラン来なくらん、それその母も和を待つらんぞ。白金も九金も玉も何千に勝れる宝小西亀やも。
万葉の人々、今回は山の上のオクラの1、家庭生活。お話と同章は万葉学者の犬飼隆さんです。
大友の旅人と同じように、ちょうど聖武天皇の神器天平の初めですね、九州でもって筑前の国の神となって山の上のオクラは言っておりましたね。で、山の上のオクラはね、の歌っていうのはほとんどこれまた九州で、まあ約80首ほどでしょうか、ほとんど九州でできているんですね。この点も大友の旅人と似ていますね。そして年はね、旅人よりも5つほど上なんです。60と70の間頃に九州に筑前の神となって行っている。で、この山の上のオクラという人はね、生い立ちはどうかっていうと旅人と全然違いますね。家柄も何にもない人です。ただし最近にはこの人について奇化人説もあるんですが、今そのことは別にして、生い立ちはね、全く家柄も何にもなくて、ただ学問一つで出世した人ですね。で、学問ができるもんですから、ことに中国の学問ですね、それがよくできるから、西暦701年の時に遣唐使の遣唐小録といって、いう役をもらって引き上げられて、そして大陸へ渡ってるんですね。で、帰ってきてから日本に帰って放棄の国の神になり、また東宮の時効になって、先生ですね、時効になって、それから60と70の半ば頃に筑前の国の神となって赴任してるんですよ。それで、前の時申しましたように、旅人と共にここに、まあ、筑紫花壇のようなものが出来上がるほどです。で、この山の上のオクラはですね、だからもう非常に苦労した人でしょ。苦労して、だから意志は強いですよね。生実家の意志がここまで行くことはできません。苦労に苦労をし抜いて意志の強い人。そしてしかも大陸の学問、儒教も仏教も詳しい。で、そういうような人でしょ。そういう風ですからね、この現実に対してね、その旅人のように夢の世界に遊ぶというのとは全然違いますね。物の考え方がいつも現実生活と密着し、人生と密着し、生活と結びつくというような風ですね。これは日本の文学の中でも実に珍しいことでしょ。人間生活に対する徹底的な愛着と、それと執念を持っていたと言ってもいいと思う。で、人間生活っていい面もあるけれど、実にどうにもならないことが多いでしょ。生老病死、ね、あるいは家庭生活の問題、あるいは貧困の問題、およそどうにもしようがないことが多いのが人生ですね。そのすべなき人生に特訓でるのが、この山の上のオクラですね。山での証人がね、この世から脱して自然の世界に情熱を見出す。それから大友の旅人は我が身の苦しさから離れたね、夢の世界、芸術の世界に行く。それと方向が全然違いますね。この世に対する反応は逆にね、そういうふうに外へ出ていく方じゃなくて、内へ入って現実生活の中に入り込んで、時には社会の矛盾をもつくような情熱をこの七十のおじいさんが持ってるということ、ここは僕驚くべきことだと思う。例えば皆さんがよくご存知の貧窮問答の歌なんていうのは、まあその代表的な姿でしょうね。さて、九州で大友の旅人が望郷の歌を歌ったって言った。オクラだって同じですね。その点では天盛る雛に似てやりきれない心持ちを歌っている。で、また旅人が酒を褒める歌を詠んだって言いましたでしょ。オクラも宴会の歌がある。それがこれです。オクラらは今はマカラン来なくらん、それその母も青松らんぞ。オクラ、わしは帰りますって言うんですね。今はマカランっていうから、今まで我慢してたんじゃないかしら。
ね、帰ろう帰ろうと思ってもまだ宴会の始めに帰るわけにもいかないから、奥がわしは今は帰りましょう。子供が泣いてるでしょう。また、それっていうのは感動詞的に言ってるんですね。それにおっかちゃんも、そのおっかちゃんも私を待ってるでしょうからね。非常にこう、遮断な、届けたようなとこあるでしょ。ね。僕らは、私は帰ります。子供が泣いてるでしょ。調子に乗ってるんですよね。それでなんとまた、家庭的な内容の歌でしょうか。それでちゃんとまたこれはね、音楽です。ラムラムラムと三つ。オクララは今あんまからん、来なくらん。それそのハモアを祭らんぞ。妻が待ってるって言わないとこが面白いですね。宴会なんかでこんな妻が待ってるなんて言っちゃダメでしょ。だから、そのおっかちゃんも私を待ってるでしょうよ。じゃあ、さようなら、ってこう言うんですね。だいぶ、旅人とはおよそ正反対に、正反対に動いてますね。だから、高木一之助先生としてある国文学の鐘楼の方はですね、九州で旅人とオクラは互いに反発し合ったんじゃないか。それでああいう世界ができたんじゃないかというお考えを言ってらっしゃいますが、本当にそうだと思いますね。これはもう生い立ちがすでに違うもの。ね。生い立ちが違い、性格が違い、学問の系統が違いっていうようなことを思うとね、よくわかりますね。だからおそらく宴会なんかの時に、この、旅人は何て言うんだろう。穴見に行く坂頭を押すと酒飲まぬ人をよく見が猿にかもにるって言うんですね。旅人から言うと、ああ、醜いことだ。ね。穴見に行く偉そぶってね、酒も飲まない奴の顔を見てると猿みたいだ。これまた、飲む方か、飲まない方から言えば、ヘベレケにしてるようなのは猿みたいに見えるかもしれないけれど、穴見に行く坂頭を押すと、坂頭って偉そぶるのね。おそらく、この、山の上のオクラなんかあんまり酒に酔わないでね、隅っこの方で、社会はこれでいいだろうか。新旧問答式なことを喋ってるかもしれませんよ。あの歌の背後にはあるいはね、オクラなど頭に描いてるかもしれない。穴見に行く坂頭押すと酒飲まぬ人、よく見ば猿にかむにる。これは、旅人の歌ですよ。酒をほぐる。こういうところにね、二人の対象がよくわかりますね。また、オクラは子供への愛を歌ったでしょ。白金も黒金も玉も何千に勝れる宝小にしかねやの。有名な歌でしょ。どなたでもご存知ねえな。これには教科があるんですね。売りはめば子供を思ほゆくりはめばまして死のはゆいずくより来たりしものぞまなかいに元なかかりて安いしなさぬ。ね、栗を食べると子供のことを思われる。栗を食べるとまたもっと思われる。ああ、一体子供ってこんな可愛いもの、どっから来たんだ。ね、マナカイに、目の間に、もう目の前に、もうシャニムに引っかかって、は取れないでね、引っかかって、安眠もさせないよってこう歌った。そういう超過の後に、白金も黒金も玉も、どうしてこの増される宝である子供に及ぶものがあろうかって言うんですね。これには解釈にまた異説もありますけれど、白金も黒金も玉も何せに増される宝、子にしかめやもと歌うんでしょ。実に子供に対する熱愛の歌。だって、子供の万葉集には恋の歌は非常に多いけど、子供のってのは珍しいですよ。こういう点もオクラのオクラらしいところですね。だから一般にですね、オクラの歌っていうのはこのオクラは現実歌人だね、あるいは社会詩人であるとこう言うでしょ。それに違いないですね。内容がそうなんだもん。しかしね、それだからって言ってオクラが現実派であるとだけ現実的だ、物の考え方が常に現実的だというとだいぶ違うと思うんですよ。それはね、内容は社会的、現実的な内容ですが、歌い上げ方には、やはりもしね、内容だけで褒めるんだったら文学の世界じゃないですね。やっぱり、歌の世界、文学の世界、歌の世界は表現ですから、形ができや、造形ができなきゃしょうがないですね。ところが、その造形がですね、山の上のオクラはやっぱり素晴らしいですよ。内容も非常に珍しい。他の人のないものですし、それから心の向けどころも、万葉第三期の他の人とは全然違うが、同時にね、やはり僕は第三期の個性の花々が開いたって言いましたが、これまた素晴らしい個性の花々で、しかもこの人にはね、造形力が素晴らしいと思うんですね。
決して現実的にリアルにリアルにの内容だが、リアルリアルばかりじゃないんですね。この人もまた創作意識旺盛です。そして例えばね、新旧問答の歌なんて見てごらんなさい。それは自己の体験も元にあるでしょうけれど、大変ドラマチックに作り上げてるんですよ。この人案外ね、このまるでフィクションがないみたいだけれど、そうじゃないんですね。そういうとこは豊かにあるんですよね。例えば白金も黒金も玉も何千に勝れる宝小西亀山。なお、この歌は牧野語の803番ですよ。それから、オクララは今はマカランコナクランの方は、牧野さんの337番です。だって、白金も黒金も玉も何千に勝れる宝小西亀山。なんと、子供への愛情を歌っているかと、そういうことが言えますよ。けれど、これはね、よく考えると、案外、世の人のね、世の子供の親というものの心になり変わって歌ってるようにも思われるんですよ。自己の心でしょうけれど、親の心に変わっているようなところもある。この人はね、オクラという人はよくね、大作もするんですよね。変わって、人の気持ちになり変わってっていうところ。こういうところやはりこの人のね、ただリアルだけじゃないんですね。例えば、この人にはね、七夕の歌があるんですね。七夕の歌の歌十二支というのがある。ちょっと考えたら、オクラがあんな、四股星と七夕爪の恋愛なんかに興味持つかと思うでしょ。ところが、四股星の気持ちになって、見事な歌を歌っていますよ。そういうとこ思うと、そこは大事なオクラの秘密だと思いますね。やっぱりそこに、今日の言葉で言えば、文学者、山の上のオクラ、歌人、山の上のオクラがあるんだと思う。やっぱりね、内容は内容だ。素晴らしい。同時にそれを文芸化す力というのは、オクラの持っている大事なところじゃないでしょうか。で、例えばね、山辺の赤人とオクラをよ、こう、簡単に比較してみましょう。俗っぽく比較してみましょう。僕はね、赤人っていう人は今日に連れてきたら、もう頭の先から足の先まで左右均整、隙間がなく、頭の髪はもしかしたら真ん中から一本の毛も見られずにね、分けてるような人かもしれない。ところが、オクラはね、もう、今日風に言えば洋服してたとすれば、洋服とも言えず、何とも言えずね、で、バンドあってばバンドなんかしないで、奥さんの赤い腰紐で巻いてるみたいに、かもしれない。ね、ちょっとそんな感じがするんです。それじゃあですね、赤人は一生懸命に美を意識して作った。オクラは抜き出しだ。現実生活そのままだって言ったら間違いだと思うんですね。そういう格好をすることが一つの、やっぱり、美の意識じゃないでしょうか。僕らね、昔中世高校の人たちがさ、手ぬぐいをぶら下げて、頭の髪長くして、頬張の下駄履いて歩いてる姿。もう今そんな姿見られないけれど、随分バンカラだなと思う。ものにこだわらずね、ありのままだと思ったら大間違いで、よく僕らあんな格好したと思うんですよね。やっぱりあれは一つのね、美意識なんだ。ね、今思えば。恥ずかしいくらいですが、本当そうでしょ。そういうことを思うとね、このオクラという人の心、文芸はですね、決してただ現実的なものが内容だけれども、現実だけのリアルだけとは違う。この人にはやはりそうしたね、豊かな創作意識、他の人と勝るとも劣らない創作意識があるということですね。では、今日の歌。オクラらは今はまからんこなくらん、それその母も和を祭らんぞ。白金も黒金も玉も何せんに勝れる宝小西亀山。
万葉の人々、山の上のオクラの一、家庭生活。お話と朗唱は万葉学者の犬飼隆さんでした。